祈ります。一人子をお与えになったほどに、この世を愛してくださった慈しみ深い主なる神様、大降雪の第一日曜日、あなたの愛に導かれてこの礼拝に参加することができましたことを心から感謝いたします。主イエスを見上げるとき、憎しみと復讐の暴力の支配するこの暗い世にあっても、私たちは一筋の希望の光を見出すことができます。その印として、私たちは今日クランツに火を灯しました。どうかこの希望の光を絶やすことがありませんように。またたとえそれが初めはかすかなものでありましょうとも、日々の歩みの中でより明るい、より確かなものとなっていくことができますように、あなたの導きと助けを切に祈ります。神様、主イエスがお生まれになった夜、天使たちは天には栄光、地には平和と歌ったと伝えられています。平和こそあなたの御心であり、主イエスが命を懸けて歩まれた道でありました。どうか世界の指導者たちがこのことを心に深く刻み、アフガニスタンにおける戦闘行為を一日も早くやめることができますように、またパレスチナその他の地域における紛争が解決に向かって、各地で苦しむ難民の人々に平和な暮らしが戻りますように心から祈ります。とりわけ世界の各地にあなたからの使命をいただいて建てられている教会と、あなたを信ずる人々の群れを、どうか誠の平和のために祈りと力を結集することができるように力づけお導きください。重い病床にある友と看病にあたるご家族を、この大降雪にあたり特にあなたが支えてくださるように祈ります。希望の光を絶やさぬように、日々あなたが共にいてください。そして私たちもどうかそのことを信じて、今日世界に愛がやってくると歌うことができますように。ご高齢のために、あるいは体調を崩されて礼拝に来ることができない友には、その場にあってあなたの支えがありますように。人生の悩みを抱えている兄弟姉妹たちには、あなたによる希望の光を、道を求めている友にはあなたの導きの光を、旅にある友には旅路の安全をお与えください。今日初めてこの礼拝にお見えになった方には、どうかあなたの豊かな恵みが与えられ、新しい世界が開けますように。教会学校の愛する子どもたちに、今週もあなたの守りと導きがありますように。そしてこの町に住むすべての市民の方々の上に、特に子どもたちやお年寄り、病める方々の上に、大降雪にあたってあなたの恵みが豊かに加えられますようにお祈りいたします。これらの感謝と祈りを 主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。今日からアドベントが始まりました。で、先ほど私たちは子どもたちがろうそくの火を掲げて入場してくるのに合わせて賛美歌の242番の一節を歌ったわけですが、主を待ち望むアドベント、最初のろうそくともそう、主が道を備えられたこの時を守ろう、主の民を喜べ、主は近い、こういう歌ですね。先ほど申しましたように、これからろうそくが毎週1本ずつ増えていきまして、23日のクリスマス礼拝の時には、あるいは24日の聖夜の食化礼拝の時には4本全部に灯ることになります。このようにして私たちは主イエスが来られるのを待つと、その姿勢を明らかにするわけであります。毎年そうですが、この季節を迎えますと、ことにこのアドベントクランツを見ますと、静かな喜びっていうんでしょうか、それが心を満たすのが感じられます。皆さんも同じことだろうと思います。アドベントって言いますけれども、これはもともとラテン語なんですね。アドベニオという言葉がありまして、近づくとか到着するとかっていう、そういう意味でありますけれども、そこから来たのがこのアドベントっていう言葉で、時に再臨を意味することもありますけれども、大体は特にクリスマス前のこの4週間で、この季節をアドベントと言います。主を待ち望むアドベントっていうのはそういう意味ですね。主のためによ喜べ、主は近い、こういう意味を込めた名前がアドベントであります。しかし、主を待ち望むとか主は近いとかいう言葉の内容ですが、これは単にクリスマスという祝日が近いとか、その日を待ちわびるというような、そういった表面的な意味ではありません。実は私は昨日五反田にドイツ語を話す人たちの、日本に滞在しているドイツ語を話す母語としている人たちの教会がございまして、その教会で毎年やってるんですが、アドベントバザーというのがあります。で、それに何人かの青年たちと一緒に行ってまいりました。いろいろクリスマス用のケーキとか、それからこういうクランツとかですね、皆さんが、今年の1月ぐらいからすでに作り始めて用意をして、そして毎週のように集まってたくさんの品を用意して、そして皆さんを歓迎して分けてくれるという、そういうバザーなんですね。で、そういうところへ行くと本当に楽しいです。コーヒーもありますし、食べ物もドイツ風のスープなども出ておりました。で、そういうものを楽しんで、みんな本当に嬉しそうに、クランツを買ったり、シュトレというドイツ風のお菓子ですね、それを買ったりして、私も一つ買ってきましたが、で、そういうふうにしてアドベントの前の土曜日を、過ごしたわけです。こういうこともいいことです。そういう仕方でクリスマスという祝日が近いのをみんなで喜ぶと、それを待つと、で、こういうこともとてもいいことです。私はそれには反対ではありません。全然反対ではありません。そういうことはあっていい。先週のニュースでニューヨークで巨大なクリスマスツリーの点灯式があったということが伝えられていました。 で、私たちの教会にもクリスマスツリーを飾る予定にしているんですけれども、今日のところはまだ間に合いませんので、多分来週にはそれを立てることができると思いますが、そのニューヨークの巨大なクリスマスツリーの点灯式というのは、大きなもみの木の枝という枝に何万個という電球を、しかも赤と青と白という、これは星条旗の色だそうですが、その色を使って散りばめて、みんながカウントダウンをする。5、4、3、2、1、0ってこういうふうに言うと、パッと光がついて一斉に拍手と歓声が上がったとニュースでは言っていました。暗い出来事が相次いだ今年ですから、せめて華やかなクリスマスを祝うことによって沈んだ気持ちを吹き飛ばしたい。で、この気持ちは大変よくわかります。で、人々は、この後もこの季節は、例えばきれいなカードを交換したり、心を込めたプレゼントを愛する人々のために用意したり、あるいは少しは贅沢な夕食を一緒にしたり、パーティーに集まったり、そういうこともするわけでしょう。これもいいことです。こういうこともあっていい。しかし宴は過ぎ去ります。宴の後という言葉がありますが、宴の後に来るものは何か。私かつて東ベルリンで聞いた話ですが、クリスマスイブの夜には、一人暮らしをしている孤独なお年寄りの自殺が一番、一年中で一番多いということであります。宴の後に一層寂しさが嫌まさる、そういうことがあるんじゃないでしょうか。で、私たちが待ち望んでいるのは、そういう意味でのクリスマス、宴としてのクリスマスではありません。今は華やかだけれども、やがて色あせる年中行事としてのクリスマス、私たちが待ち望んでいるのはそういうものではありません。主イエスが本当に私たちの生活の中に来てくださる、そういうことです。彼は神の国が来ると約束してくださいました。神の支配が来る。イザヤ書では、旧約聖書の預言者イザヤは、我が聖なる山のいずこにおいても損なうことなく破ることなしと預言しました。その日が来たら、この世界のどこでも争い合ったり傷つけ合ったり殺し合ったりすることがなくなるということです。イエスが予言してくださった、約束してくださった神の国というのはそういうものです。で、彼はそのことを心を込めて人々に教えました。神の国は近い、やがて必ず来る。そして自らそれを実証されました。それが彼の愛でありました。で、その愛が世界の中で現実になること、そのことを私たちは待ち望んでいるのです。年中行事としてのクリスマスを待ち望んでいるのではない。あるいは今日ゼカリア書を読みましたけれども、ゼカリアが予言したように、本当に謙虚で愛に満ちた方が 世界を支配すること、そのことを私たちは待ち望んでいます。でその方が、私はその方というのはイエスのことだと信じていますが、その方が戦車や爆撃機ではなく、あのおとなしいロバに乗ってやってくる。ゼカリアはそう言いました。ロバというあの小さな、まことに柔和な生き物、それにまたがって彼はやってくる。軍馬とか戦車とか飛行機とかそういうんじゃない、あのロバに乗ってその方が私たちの世界に来る。そして戦いの弓は断たれ、諸国の民に平和が告げられると、ゼカリア書は9章の10節で言っています。私たちが待ち望んでいるのは、そういう意味での主の到来に他なりません。今年は特に強く世界中の人々が主を待ち望んでいるのではないでしょうか。さて、この辺から私は今日説教のために選ばれた箇所に入っていきたいと思うんですが、今日のこのヘブライ人への手紙の10章というところは、対抗説と直接の関係はありません。特にこの季節に読まれるべきものということが決められているわけではないのです。しかしよく読みますと、ここに書かれてある言葉はまさにアドベントにふさわしいと私は思います。まず大変謎めいた文章が出てきます。これが20節ですが、イエスは垂れ幕、つまりご自分の肉を通って新しい生きた道を私たちのために開いてくださった、そういう言葉です。これは誠に謎のような言葉でありまして、一体何のことを言ってるのかと不思議に思われる方も多いと思いますが、でこの垂れ幕というのはエルサレムの神殿の至聖所の前に下がっている幕のことであります。至聖所、神殿の中に一番大切な一番神聖な場所っていうのがありまして、至って神聖なところという意味で至聖所というふうに申しますが、これは神殿の中でも聖なる中心です。そしてそこにはあの十戒の2枚の板を入れた契約の箱っていうのが安置されてありまして、通常は誰も入ることを許されません。誰も入ることはできない。例外があります。年にただ一度ですが、食材の日っていうのが暦で決まっておりまして、その日には大祭司がたった一人で自分の家族と全国民の罪の許しを祈るために犠牲の動物を連れてその中に入ることができるんです。それ以外は誰も入れません。神様は神聖なる方である。人間は本当に罪深い存在である。だからその汚れた罪深い存在である人間がそうむやみに至聖所の中に入っていくわけにはいかない。神と人間は天と地が隔たっているように無限に遠く隔たっている。でその象徴が垂れ幕だったのです。垂れ幕が下がっていて、その向こうには入ることは許されていませんでした。でところがイエスという方はこの神と人との間にある無限の距離を一挙に乗り越えました。神から最も遠いのは罪人と言われている、まあ私たちも罪人でありますけれども、 そういう人間でありますが、イエスは罪人を招くために私はこの世に生まれてきたんだとある時言いました。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。で、事実彼は自ら進んで罪人や徴税人、その当時の社会ではその罪人の代表格と目されていたような人々ですけれども、そういう人たちと一緒に食事をしたり一緒に生活をしたりして、あいつは罪人の仲間だとみんなから顰蹙を買ったことがたくさんあります。そうしてそういう人たちと出会い、話を交わし、悩みを聞き、病気を癒しました。で、その時に彼はあなたの罪は許されたと言います。あなたの罪は許された。で、そういうことのために彼は自分の命が危なくなりました。パリサイ人たちはあいつはとんでもないやつだというふうに考えるようになりまして、やがて彼を十字架につけるわけですけれども、最後に十字架につけられるときは、彼は誠に象徴的なことに二人の強盗と一緒でした。右と左に一人ずつ死刑に処せられるべき犯罪人が十字架につけられたと言います。彼は罪人の仲間となった。で、このように人間の方からは決して越えることのできないその隔たりといいましょうか、神と人との隔たりを神の子であるイエスが乗り越えた。神の子の方からその隔たりを乗り越えた。ですからこのイエスが十字架上で息絶えた時に、マルコの福音書の15章によりますと、神殿の垂れ幕が真っ二つに裂けたと書いてあります。これはその意味です。神と人間とを無限に隔てていたあの垂れ幕がイエスによって取り去られた、真っ二つに裂けた。ですから今日ヘブライ人の手紙に書いてあること、イエスは垂れ幕、つまりご自分の肉を通って新しい生きた道を私たちのために開いてくださった。で、この言葉はちょっと読むと分かりにくいんですけれども、今お話ししたようなことを、通して考えていけば本当によく分かります。イエスという方はこの世に来てご自分の方から罪人の仲間となって、その人たちの重荷を負われました。そのことを通して神と人との間に無限の距離があるとそれまでは考えられていた、その距離を一挙に乗り越えたのです。で、彼の生き方は神殿の垂れ幕を真っ二つに裂くような、そういう生き方でした。このようにして神様は私たちのようなものにとっても近い存在になりました。これこそクリスマスの奇跡です。アドベントは神の方から近づいてくると約束された時であります。もちろん光はただ 神から来ます。しかし私たちの方でもこれに応じて自分たちが持っているろうそくに小さな光を灯す。このようにして私たちの方からも 神様に近づいていかなければなりません。ですからこのヘブライ人への手紙の著者は信頼しきって真心から神に近づこう、22節にそう進めています。で、このような生き方を可能にするのは、つまり私たちが小さな明かりを灯す、自分の中に小さな明かりを灯す、そして自分が出会う一人一人の人の心の中にも小さな光を灯す、そういう生き方をする。で、そのことは私たち自身の力ではとてもできないことです。約束してくださった方がいる。約束してくださったのは真実な方であるとこの著者は言っています。その真実な方の約束に私たちは信頼して自分の中に小さな光を灯し、隣人の心の中にも小さな光を灯していく、そういう生き方をするのであります。で、私たちの現在の世界の状況は時々大げさでも何でもなく、ひょっとしたら神様から見放されたのではないかと感じられるようなことが多くあります。しかしこのアドベントの時に私たちが聞く神様の約束は近づいていると、神は近づいてくださるという、そういう約束です。その約束をしてくださったのは真実な方です。彼に信頼しましょう。主は近い、そのことを信じましょう。祈ります。主なる神よ、大降雪を迎えて私たちの心にはあなたが灯してくださった希望の光が灯されました。そのことを深く感謝いたします。どうか私たちの方でもあなたに近づき、この希望の光を隣人に差し上げることができますように。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の241番、
たまえ我らの主よ、主を Thank you.